どうも、こんばんは。セイラワイさんのコネラジ、月曜日でございます。今週も張り切ってまいりましょう。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
ということで、月曜日はおなじみのこの方、モバイルプリンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、モバプリさん、この1週間、はい、またね、もうコロナ全く収まる兆し見えずという感じですけれども、うん、引き続き、特に変わらず過ごしてたって感じですか？
ようやくワクチンの1回目が打てました。
あ、そうですか。じゃあまあ、少しは安心感が出てきた感じですね。
そうですね。まあ、2回目打って、で、またしばらく経たないとっていうところもあるし、ワクチン打ったからといってね、感染しないというわけではないんですけれども、まあ、ちょっとできることをね、こう、ちょっとずつやっていく中で。で、ワクチンを私が打って、まあ、ちょっと、まあ、こういうご時世でもあるので、結構土日はもう自宅にこもって、ちょっと、ステイホームで、ちょっとなんかフジロックを見ようかなと思って。
あ、なるほどね。
で、いろいろ見たんですけど、ただやっぱそのオリンピックに僕は結構反対の立場だったんですけど、
はいはいはい、
オリンピックに反対しながらフジロックは楽しんでしまったと、
うん、はいはいはい、
ある種の自己矛盾みたいな、うん、これを今日は相談する回です。
あ、なるほど。いやー、こういうのはね、いると思いますよ。そういう悩みを抱えてる人、僕からもじゃあ相談したい件がありますので、今日はじゃあちょっと相互カウンセリングみたいな感じでいきましょうか。
はい、
はい、いや、沖縄にワンチュールさんコメントで、まだワクチン打ってません。予約時点でスケジュールが未定なのでとかですね、いただいておりますけれども、僕もね、住んでる浦添市っていうところが、もうワクチンのね、予定がすぐにもう全会場埋まってしまって、なかなかこう、うん、リアルタイムですぐ行かんと取れない。待機してても取れないみたいな感じになってて、ちょっとなかなか難しい状況なんでね、早く、僕はワクチン打ちたいと思ってるんで、機会が恵まれれば打ちたいなと思ってるんですが、ゆきわいさんが、モバプリさんワクチン接種おめでとうございますっていうことでスーパーチャットをいただいててですね。
ありがとうございます。何のスーパーチャットなのかっていう。なんかすいません、ね、本当に。
僕のおかんの誕生日とか、いろんな人の誕生日絡みでスパチャが来ることがあるんですけど、はい、とうとうワクチン接種でもお祝いのスパチャが飛ぶようになったという、ありがたいですね。
ちなみにそのワクチン接種の待ち時間で、孫六さんの本を全部読みましたね。
はい、あ、そうですか。どうでしょう、このタイトルジェンダー的にどうなんだっていう気持ちにもなりました。
ジェンダー的にはちょっと結構ツッコミどころめちゃくちゃあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこれはどっちかというと孫六さんというか企画側なのかなっていうね。
そうですね。
全然男の子でも小食はいるし、女の子でも飯がっつり食っていいんだよっていうところで、うん、まあ、ちょっとね、はい、安易じゃないかなって思いつつ、まあ、中身はね、こう、うん、なるほど、こういうお店があるんだっていうね。
まあ、もっと、そうですね、お店のことを知れるっていうのと、まあ、元、コネラジメンバーの活躍は嬉しいなと思うところでございます。そこはちょっとね、切り分けて考えてくださいっていう感じですね。はい、ということで、じゃあ、始めていきましょうか。
はい。
セロガイさんのコネラジ、この番組はルモモ様の提供でお送りしています。メッセージいただいてます。ボーナス出たので念願のスポンサーしてみることにしました。ありがたいっすね。月曜はオンタイムではないのですが、必ず聞いてるので月曜にしていただけるとありがたいですというメッセージいただいてます。嬉しいっすね。はい。ルモモさん、ぜひとも、なかなかこう、このコロナ禍でボーナスが減ったりとか、出なかったりとかいうお話もあると思うんですけれども、まあ、出てね、ここ応援していただいて本当に嬉しい限りです。頑張っていきましょう、じゃあ。
はい。
ということで、今回はじゃあ、フジロックの、まつわるお話をしていこうということですね。
はい。ちょっと概要というか説明すると、まあ、日本最大級の野外音楽フェスのフジロックフェスティバルが、この金土日の3日間ですね、観客を入れて開催されたんですよ。うん、で、昨年はまあコロナウイルスの感染拡大によって、イベントそのものがなかったんですけど、今年は有観客プラス、まあ、YouTube で無料の配信っていうのを双方でやってて、で、まあ、僕はそれをまあ見て、ぶっちゃけめちゃくちゃ楽しんだんですよ。
うん、
でも、これは、楽しみはしたものの、ちょっとオリンピックと照らし合わせて考えてみようと、
はいはいはい、
いうことで、まあ見てる最中もずっとそうだったんですけど、ずっと自分の中でこの全問答じゃないですけど、
はいはいはい、
これはね、矛盾してないかっていうことだとか、うん、あるいは違いももちろんあるじゃないですか、
う
フジロックとオリンピックって、うん、だからその違いをもってしてセーフ判定もできるんじゃないか、ギリギリ、ね、あのいやいやフジロックは問題ないですよ、オリンピック反対してても、うん、フジロック楽しむのは矛盾してないですよっていう材料を多分見つけることもできるんですけど、ただやっぱ究極的には感染症が、まあ広がっていくのを防ぐためには人がこう集まるのを避けましょうみたいなね、そういったものがもうすごくあのまず やってほしいこととして、ベターな対応として去年からずっと言われてる中で観客入れたわけじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、
で無観客ならともかくまあ有観客で、で例年よりもチケットの販売枚数を減らしたり一応フジロック側は対策をしてますとは言ってるんですけど、まあ、その、うん、もう動画配信に映る客がもうこれカメラのなんかこの望遠レンズの圧縮効果なのかかなり密に見えたんですよね。
はいはいはいはいはい。
でマスクはしてるし声も出してないんですけど、これ大丈夫かみたいな。うん、で僕は楽しんだし、すごいある種元気もらったりとか、そういうポジティブな何か気持ちをもらえたんですけど、新潟の人にリスクを押し付けて感動ありがとうとかなってないかとか、う
ん、はいはいはい、
それが今あのまだ自分の中で実は完全には消化できてない月曜日の。うん、夕方ってことですね。
いや、そうですね。いや、これはね、非常にいろんな要素が複雑に絡み合って、うん、自分の行動をじゃあ、どう判定するのかっていうのは結構難しいと思うんですけど、
うんうん、
まず、でも、オリンピックという、ま、めちゃめちゃ大きいイベントと、世界中から人を集めるイベントと、ま、あの、規模が違うし、影響力も違うという点はまず違うじゃないですか。
うんうん。
応援する人数も違うし、スタッフ、選手、全然違うし、で、また、こっちでクラスター起こったら元の国に広げてしまうかもしれないっていう、被害をこう世界中に広めてしまうリスクもあるじゃないかとか、
うんうんうん、
フジロックはじゃあそれは違うんじゃないかとも思えるけれども、でも、有観客にしたという点では、やっぱり、こう、この今デルタ株が猛威を振るってる中、対策をやるって言ったって、うんうん、じゃあどれぐらいできんのかっていうやっぱり心配はどうしても出てきますよね。
そうなんですよね、まあ、もちろんそのね、セアルゴーズさんおっしゃったように世界から来る、あとはまあ日本各地から来るみたいな、そういう違いは差異としてはあるんですけど、
うん、
でも言うても、まあ、そのロジックだったら全国に感染を広げる可能性があるわけじゃないですか、新潟に集まって、うん、でこれ例えば違うイベントで考えたときに、例えば沖縄でもうこれ名指しすると、レペゼンフォックスっていう、まあ、YouTuber グループがですね、クラブでライブをしましたっていうね。
はいはいはいはい。
で、その様子とかが SNS とかにガンガン出てて、やっぱ沖縄県民としては燃やるわけですよ。こんな時期に県外から来て、こんな密なライブするんか、みたいな。で、やっぱ燃やったし、あとまあ甲子園とかいろんなね、似たようなイベントがありますけど、だからそことの違いとかなんかもいろいろ考えて、で僕の中で結構こういう時に大事だなって思う一つの物差しが、好き嫌いと良し悪しを分けて考えることなんですよね、
うんうんうん、
好き嫌いっていうのは、まあ、例えば僕がレペゼンフォックスが好きなのか、フジロックに出てるアーティストが好きなのかっていうと、正直フジロックに出てるアーティストの方が好きなんですけど、これは別に良し悪しではないじゃないですか、
うんうんうん、
どっちが好きだったとしてもいいし、仮に自分に合わないな、自分がターゲットじゃないなって嫌いだったとしても、それ自体は批判されることでもないと思うんですよ。でも、うん、それを抜きに良し悪しで考えたときに、僕は例えば高校野球はあんまり興味がないので、高校野球中止しちゃえよって気持ちにやっぱり傾きがちなんですよ。でもそれは、なんか、好き好きをもってして良し悪しにすり替えてないかなとか、で、自分が好きなものになったら良し悪しのところをガードしちゃわないかなとか、それをずっと考えてますね。
うん、いやいやいや、そうですよね。もう、だからね、オリンピックのことを批判して、僕ね、だからオリンピックのことを批判して、
うんうん、
してた人が有観客のフジロックに出演するのと、うん、オリンピックのことを批判してた人が有観客に観客として現地に行くのと、
うん、
オリンピックのことを批判してた人が有観客のフジロックを配信で見るというのは、また3つちょっとそれぞれ味わい深い違いはあるのかなと思ったりもするんですよね。
はいはいはい。
うん、で、僕はもう、いや、そうだな、もう1個あるな。フジロックを配信でこっそり見る。
うん。
見たことを SNS で言う、
はい、
なんかこれもちょっと違いはある気がするんですよね。
でもこれはもうすみません、僕個人の話なんですけど、
はいはい、
僕ほとんど SNS に載せてないですよ、匂わせぐらいですよ。
はいはいはい
匂わせぐらい見てるとは断言せずに、うん、あのもう見ててめちゃくちゃこのバンドのファンの人だったら分かるなぐらいの隠語ですね、
うん、なるほどなるほど。
そのぐらいでしかやってないんですけど、でもその例えば究極別に発信しなければバレないわけじゃないですか、そんなもん、うん、でも、うん、なんか要はフォロワーは欺けても、うん、自分は騙せないわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
で僕はなんかこの自分を騙したりとか自己矛盾を見て見ないふりするっていうのは、うん、結構良くないことだなと思ってて、
はいはいはい、
簡単ではあるんですよね、別に言わなきゃいいし、うん、でオリンピックをいや国がやってるからとかね、世界から来るからとか、うん、全然そういう感じでいろんな理屈を並べてこれとこれとは別だからセーフっていうこともできるんですけど、うん、なんか自分の中でむちゃくちゃ気持ち悪いんですよそれが。
はいはいはいはい、いやでもこれモアプリさん見たのはやっぱこう見たかったからっていうのが一番理由として大きいんですか。
いや僕はもうだからこれはもう本当に批判覚悟で言いますけど、僕やっぱ去年のコロナ禍で自粛した時にむちゃくちゃ音楽に助けられたんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
変わり映えのない生活の中音楽で喜怒哀楽だったり、そういった本当に変わらない日常にある種彩りみたいなものをもらったっていう、だからすごい僕は音楽がなかった去年ダメだったなって思ってて、でその時にめちゃくちゃもう聴いてもうすごいエンパワーメントされたアーティストがむっちゃ集結してたんですよ。だから、まあ、これはもうなんかもう見る前からいやオリンピックとの違いは何なんだとか自己矛盾してないかとかはあったんですけど、そのなんかどうしても見ざる得なかったんですよ。だから僕オリンピックに関してはマジで見てないんですけど、それはやっぱりその興味があるかないかみたいなところの多分違いで、うんうん、なんかでも逆に言うとスポーツにすごい勇気もらって助けられて感動してって人たちはそういうすごい複雑な感情の中でオリンピックを見て感動しつつ、でもこれまずいよなってアンビバレントな気持ちをすごいなんかモヤモヤする気持ちのままなんか感動したいけどブレーキかけるみたいな、
うん、
それが今僕フジロックで食らってます。
これちょっとね、僕前僕が出したトーあのなんか動画の中でも言ったんですけど、
うんうん、
僕ねオリンピックに関してはこうテレビの前で見る分にはまあ感染リスクゼロじゃないですか、はいはいはい、そのイベント開催することによってその現地では開催の感染のリスクがあったとしても、
うん、
でテレビでは流れてるのを見る分には別に感染のリスクないわけじゃないですか、
うんうん、
でもう税金として我々の税金がつぎ込まれてるし日本全体で感染のリスクもあるし、でもそんだけのいろんなものを背負ったけど楽しめないってなんやねんともちょっと思うんすよ、
うんうん、
見たい人は僕見たらいいと本当に思ってて、でも同時に問題点を全く見ないとか全く声上げないで楽しむだけっていうのは違うだろうと思ってて、で僕は楽しみながらオリンピックここあの人金メダル取って感動した、バスケット頑張ってた、次のオリンピック楽しみだって言いながら、でも感染拡大のためには良くないだろうって、僕は言う器用さがなかったんですよ。
うんうん、
感動するとか感動しながら、批判するとこは批判するっていう、この相反するものを自分の中で同時にやるという器用さがなかったから、もう僕はもう全部見ない。で、批判っていうことにして、その方が自分の中での矛盾がなかったから、自分が楽だったんですよね。
うんうんうん、
モバプリさんもフジロックをただ楽しんで、でも今回有観客はどうだったんだろうっていうのを例えば、言及しないっていうんであれば、
うんうん、
そこはちょっとこれまでのスタンスとも問題点は問題と点として言う、
はいはいはい、
まあ僕はまだいいのかなと思いましたね。
なるほどなるほど、
うん
ね、もちろんそのフジロックのやっぱりね、有観客プラスじゃあ感染症対策がどうだったんかとか、そのすごい問題はあるし、うん、運営に対しても批判していかないといけない気持ちは批判すべきだと思うんですけど、その前にやっぱ自己矛盾をどうするか問題っていうのが出てるので、う
ん、はいはい、
運営の批判の前にまずは自分で 整理したいって、だからマジで今カウンセリングみたいな時間になってますけど。
でもね、逆にね、僕自身も実はこの、なんというか、いわゆるダブルスタンダード的なところはあって、このオリンピック開催前の、5月ぐらいに、まあ僕バスケットめちゃくちゃ沖縄の B リーグを応援してるんで、
はい。
で、その中で琉球ゴールデンキングスっていうところをすごい応援してて、うんうん、で、その、なんかすごい、こう、もう最後のこれ勝ったらもう決勝、リーグの決勝いけるぞみたいな、すごいええ試合があったんですよ。
はい。
で、その土日でその試合が行われるっていう時に、その、試合のもう前日ぐらいに、沖縄で緊急事態宣言が出たんですよ。
うんうん。
で、じゃあもう緊急事態宣言出たからこれ有観客無理ちゃうか無観客なるんちゃうかってなったんですけど、こう行政側が、こう、これキングスにマジ配慮したんじゃないかみたいな感じで、まあ、感染対策を行ってて、半分以下にしてて、もう直近で行われるものに関してはもういいですよみたいな。開催してもいいよっていうのが出て、うん、で、キングス側も有観客にして、で、僕はそこに行ったんですよ。
うんうん。
要はもう感染拡大が広がって緊急事態宣言が出る中、行われた有観客のスポーツイベントに僕は行ったんですね。
まあ僕もいましたけどね、そこね。
でももう、お前は無観客でやるスポーツイベントをめちゃくちゃ批判してるやんけ。これどう？言われると、確かに、そこは俺の中にも自己矛盾があるなと。思うんですよ、うん、でここはもうなんかさっき言ったみたいにこうなんかオリンピックとこの国内のスポーツ違うだろうっていうことはできるんだけれども、うん、でも俺の中でやっぱりキングス応援したいし好きだしってさっきのモアブルさんの好き嫌いと善悪の問題で言うと、うん、好きだしはこう、はい、まあいけるだろうっていう理由だけを自分の中でこう見て参加したところはやっぱりあったんですよ、
うんうん、
キングスはこう感染対策をちゃんとやって声出さない席開ける、検温消毒もやってるしいけんちゃうかとでこれまでも出てなかったしええんちゃうかとで行政が OK って言ってるんだからじゃあその中で俺は市民として行動してええんちゃうかと、まあ、こういう気持ちで言ったんですけどでも行政が決めた基準で OK なんちゃうかかって、ただそれに従うだけだったら、今まで僕行政が決めた基準とか、オリンピック開催の是非とか、行政がやってることを批判してたわけだから、じゃあなんで感染拡大を防ぐっていうことを一番に考えたときに、今回のキングス OK っていう行政の方針を批判して不参加にしなかったのかっていうのは、やっぱ僕の中でも、ああって思うところとちょっとあるんですよね。で、
でもこれ結局ですね、例えばこの冬はコミケとかがまた開催されるかどうかとかが出てくるんですよね。
うん、
で、スポーツイベントとかロックイベントとか、あとはそういう、うん、まあコミケみたいな、いわゆるオタクの人たちが集まるイベントとか、こう、どんどんどんどんこのコロナ禍が長引けば長引くほど、いろんな人たちがこの自己矛盾と多分ぶつかって、うん折り合いつけていかないといけない部分っていうのが出てくるんじゃないかなって思うんですよ。
そうですね。
僕はそのスポーツはそうでもなかったので、オリンピックはそこにぶつからなくて、割と批判楽にできたんですけど、自分が好きなアーティストが出てて、好きなアーティストを悩み抜いて、例えば織坂優太さんとかは、めちゃくちゃ直前で辞退してるんですよ。やっぱもう、これは自分の中で出たらダメだっていうことで。で、まあ、正直、そこまでなんだろう。出場辞退ラッシュみたいなのが起きてなかったので、しれっと出ようと思えば、多分全然出れたと思うんですよ。で、言葉がうまい方なので、それなりに、まあ、こういう論理で出ますとかね、こういう気持ちで出ますっていうのも言えた方だと思うんですけど、僕やっぱ、織坂優太さんは、自分の気持ち、このモヤモヤした状態で、フジロックに出てはいけない、好きだからみたいなところで、やめてるんですよね。それはそれでめちゃくちゃ尊敬するし、リスペクトするし、で、なんか、まさにその、状態に僕も今来て悩んでる。で、また他のね、今回フジロックは別にやらなくてもよかったんじゃないか、好き嫌いで言うと別に好きじゃないっていう人たちも、いつか自分のその好きなものが、その対象になり、なった時に、すごい、うん、また同じ悩みを抱えるんじゃないかなとちょっと思って。
そうですよね。いやー、で、また、ちょっと状況、例えば去年の フジロックは中止されたじゃないですか。
はい。
今年は、まあ、有観客で開催されたじゃないですか。まあ、対策徹底した上でっていう。で、うんうん、まあ、僕がこう、キングス見に行った時もそうだったんですけど、ちょっと状況が変わってきてるのは、やっぱりデルタ株が広がってるというのは、結構僕、大きな、違いだと思うんですよね。
そうそう。だから、それで言うと、あの、ロッキンオンが1ヶ月ぐらい前に、1ヶ月ちょっと前に、中止になった時は、めちゃくちゃ批判の声が集まったんですよね。それは医師会からの要請でっていうことで中止されて、みんな怒ってたんですよ、結構。でも、オリンピックの後ですかね、デルタが爆発して、で、ちょっとこれマジでやばいぞみたいな空気になったから、今回はフジロックが逆に批判されるみたいな。で、同じ野外フェスでいうと、稲妻ロックフェスですね、TM レボリューションの西川さんが主催している滋賀のフェスは、もう中止を決めましたっていう形で、まあ、結構この2ヶ月ぐらいで情勢がぐるぐる変わって、中止して同情が集まった、ロッキンオンもあれば、強行して批判された、フジロックもあるし、逆に稲妻は今、かっけえみたいな、ナイス判断みたいな感じにはなってますけどね。
うん。
マジで読めないですよね。
だからまあ、なんていうか、今までこう、コロナがガッと広がってきたときに、まあ皆さんこう頑張って自粛をガッとやったじゃないですか。
はい。
で、その自粛疲れがすごいこう続いてピークでもう無理っていう時にデルタ株がこう同じタイミングでバンって今来てる感じがしてて、で、去年ももうダメだったんだからもう今年もダメで、さらに先行き見えない来年もダメなのみたいな。じゃ、ちょっともう開催する方向で、考えてみんと我々がもうやっていけないよっていう人たちがすごい今いる状態だと思うんですよね。
そうですね。だから今回フジロックもやっぱり主催とか音楽関係者の人たちもやっぱり仕事がねもうずっとなくなってたり、うん、でやっぱり保証してくれって形でいろいろロビングはしてるらしいんですけど、それもやっぱり全然取り合ってくれないと。だったらもうそのリスクはむちゃくちゃあるし、もうその批判される覚悟も込みでやっぱり自分たちが生活していくために強行せざる得ないみたいな、うん、でもなんかそれって本当に今ね、こっそり営業している飲み屋とかも多分同じような状況だと思うし、フジロックが OK でじゃあ飲み屋ダメな理由ってあるのみたいなとこもあるんですよ。自分たちの生活守るために。これ、どう折り合いつけたらいいですかね。
いや、そうですよね。でも僕ね、このなんか、いや、オリンピックやってるんだから飲みに行っていいでしょって、そう、気持ちはわかるじゃないですか。そうなるじゃないですか。
はいはい。
飲みに行ってる人いるのになんでフジロックダメなの？もう気持ちはわかるじゃないですか。
うんうん、
でももう、あっちはやってんのに俺はダメなのっていうのはもう思わんようにしないといけないなってちょっと思うんですよ。やっぱなんかそれが、の連鎖でもう、どんどんみんなが今なし崩し的にもう、コロナもうええわってなってる気がするので、うんうん、なんか、こういう時にこう、なんか批判すべきとこはちゃんと批判して、でなんか、自分もそうするぞじゃなくて、自分はじゃあもう我慢しとくっていうことをやっぱやっていかなあかんねやろうなってことで、僕はなんかいろんなこう自己矛盾と反省からですね、今年のキングスの開幕戦チケット取らなかったっすね、もう。
あー、マジで？
はい。
うわ、
超絶いいカードなんですけど、
うん。
まあまあまあ、そんなことはどうでもいいと思うんで、まあもう取らなかったです。だからまあデルタ株広がってるし、なんかまあ新しい、ね、なんちゃら株なんやったっけな、もう出てるし。
南米のやつです、ラムダ。
ラムダ株も出てるし、うん、ちょっと僕はもう一旦もう完全止まるモードかなと思ってやってますね。
ちょっと面白かったのが、津田大輔さん、まあ、津田大輔さんもフジロック辞退したんですけど、津田さんが、はいはい、ポリタス TV って YouTube でやってるじゃないですか。
うん、
先週の木曜日に、荻上チキさんが出てて、まあ、いろいろコロナ禍での、メンタルヘルスとかのデータについて、まあ、2人でいろいろ話する会が先週の木曜日あったんですけど、あれでめちゃくちゃ興味深かったのが、やっぱりそのコロナってこう出始めた時はなんかみんな平等になんか自粛するみたいな、そういうマインドあったと思うんですよ。政治家にも忖度せずに感染リスクはあるみたいな、うんうん、でもある程度長引いてきて分かったのが、例えばリモートワークができる人できない人とか、あとはその一人暮らししてるのか家族と同居してるのか、それによって例えば、寂しいか寂しくないかとか、そういうのも変わってくると。だから、このコロナ禍が長引けば長引くほど、いろんなところで メンタル的なとこもそうだし、仕事の安定感もそうだし、そういうとこの格差がすごく出てくると。で、おそらく僕とかセアロガイおじさんはどちらかというと、そのコロナ禍の自粛でもどうかな、僕は結構まだ失う仕事もあれば出てくる仕事もあるし、どうにかやりきれてるので、プラマイゼロぐらいな感じなんですよ。もうめちゃくちゃ不安っていうとこでもないんですよね、正直。僕個人だけで行くと。仕事だったり。あと家族もね、子供たちもめちゃくちゃいるから、家でもぶっちゃけ楽しいんですよ。で、酒もそんなに好きじゃないから、そもそも。だから飲み歩かなかったところで、そんなにダメージがないんですよ。でも、なんか、やっぱり、それでも、なんか、もっともっと長引けば、僕の好きな音楽業界がどんどん死んでいくとか、いろんなところにこう影響が出てくるなって、すみません、さっき同じことを繰り返しループしてますけどね。チャプターがバグったみたいな話になってますけど。
そうだよな。でも、やっぱりこの、感じるのは、この状況を、やっぱり、が続けば続くほど、やっぱり、なんていうか、こういった矛盾を抱えながら過ごす人も増えるし、どんどんこう、医療崩壊みたいな状態も今なって、でも緊急搬送、もうされない人たちがたくさん出てきてるっていう状況も出てきてて、でもエンタメ業界は動かなきゃ死んじゃうし、それを摂取しなきゃメンタルやられる人たちも出てきちゃうっていうところで、やっぱ今一度もほんまにこう、感染対策を、例えばもう今、検査、いや、増やさんぞ、増やさんでええぞ、みたいな検査抑制論がずっと尾を引いて、いまだに検査をやらん方がいいって言ってる人もいっぱいいるし、で、直接保証は本当にされてないし、で、今やってないことをとりあえずガッとやってみひんかっていうことはなんか僕改めて思ったりするんですよね。やってないことをやらんと多分状況も変わらんくて、でもこう自粛とかを呼びかけられて、それに協力してしんどいことばっかりはあるけれども、こう、やるべきことをやってないのにこっちだけやらなあかんみたいなところがなんか不公平感を生んでる一個かなとも思うので、で、これから多分こう、冬にかけてまたこうバーンって上がってくる可能性あるじゃないですか。完全収束までに何回もこう波は来ると思うんですよ。こういかにこの波を長引かせずに短いスパンで波を抑えるかっていうところで、なんかこうガッて来た時に検査バッてやれ、保証バッてやれ、それでできるだけ長引かんようにしようぜっていうのを、もうほんま基礎の基礎でやっていかんと、ワクチンももう新しい株が出てきて、完全にブレイクスルーするやつ、ワクチンブレイクスルーするやつが出てきたりしたら、もうやっぱりこの基本的な感染対策に立ち返らないといけなくなると思うので、そこを、なんか今一度見つめ直さないといけないんじゃないかなと、僕は今思ってたりしますね。
そうっすよね。もう、そうなんですけどね。なんか、すごい、もう自己矛盾をどう消化していくかみたいな。すいません。いつもだったら結構コネラジってこれってこうだよねとか、割と言いたいこととかがすごくあって、まあ、それに向けていろいろ話していくんですけど、今日は過去回含めて一番ふわっとしてるっていうか、答えが何もないやつを、もうそのまんま、咀嚼音を聞かせてるみたいな。
そうですね。まあ、話しながら僕らも今、自分はどう今感じてるんだろうっていうのをただ言葉にしてるだけみたいな。
そうそう。だからやっぱりそのフジロックの件と、やっぱね、チキさんが出たポリタスを見て、外で歩いてる若者たちを批判するのはむちゃくちゃ簡単だし、しないといけない部分もあるとは思うんですけど、でも少なくとも僕と見えてる景色が違うし、なんなら僕の方はいろんな意味で特権性持ってたりとか、そういうね、仕事がそんなに影響しないとか、恵まれた環境にいるので、だからな、すげえ、なんかここに来てもう一段考えさせられる日を送ってるなっていうところですね。
まあ、
すいません。
でもこのね、なんか、コロナ禍の、長引くコロナ禍で、こう完全に過ごし方として、清廉潔白な人は多分いないと僕は思うんですよ。まあ、いらっしゃるのかもしれないんですけど、もう全
少
部
な
や
い、
れること
少ないな。
は、割合にすると、割ともう結構、飲みに行ったりとかした方も、まあ、いると思うんですよね。やっぱこの、 我慢する時間が長くなるとどうしてもそういう人って増えてくるじゃないですか。
うん、だから2ヶ月ぐらいだったら我慢できてもね、1年半続いてますから、ね、
自己矛盾が出てきた時に、でもやっぱりあちょっと良くなかったなと思ったら、やっぱり次の自粛に改めてこうつなげていくとかで、改めてこう自粛させられる、抑圧させる期間をできるだけ短くしていこうよと。また何度も何度も波は来るやろうけど、一回一回短くしていこうよと。で、その収まった時に、まあ皆さん一回パッと、解放してみたいなことを、今後その方向に何か発信できていったらいいかなと思ったりもするんですけどね。
なんかその、まあもちろんね、政府のメッセージ出さないのが悪いとか、保証やってないのが悪いとか、感染症対策、うん、まあ以外もそうですけど、やっぱ結構批判すべき点は多くあると思いますと。それはもう全然、否定はしないんですけど、うん、それとは別に、じゃあオリンピックもそうだし、今回のフジロックもそうなんですけど、うん、まあぶっちゃけオリンピックも出てた選手たちも、いろんなそういう自己矛盾とか、いろんな感情込みでやっぱ出てた人たち多いと思うんですよ。うん、ある種の覚悟を持って。で、今回のフジロックのアーティストも、特に僕が好きな人たちっていうのは、そういうステートメントを出したりとか、そういう人たちが多かったんで、うん、むちゃくちゃなんかいろんなものを抱えた状態で出てると思うんですよ。でも、そういうね、演者たちの人に対して、見てる僕たちが全く何も考えずに、感動しました、うん、すごかったですみたいな、それはまたずるいなみたいな、だから共犯関係にはありたいなと思いますよね。それはスポーツもそうですけど。だから、うん、なんかそこはなんかリスペクトがあるからこそ、別に自己満足かもしれないですよ。別にお前は黙って別に見てないかったことにしとけばいいじゃんってことでもあるんですけど、でもなんかそれはずるいと思ってるし、うん、なんかそういう感じです。
なるほど。
選手とか演者だけに覚悟を背負わせるのではなく、うん、見て楽しんだり勇気もらってるこっちも、なんかそこはちゃんとなんか受け止めないとダメじゃないかなってメッセージをちょっと取りました。
はい、確かに確かに、それはそうだなというふうに思います。はい、コメントもね結構いただいてたんですけれどもね、のりさん、今後もオリンピック反対を訴え続けますかってあるんですけど、僕はね、やっぱりおかしかったところはオリンピックおかしいって思うので、引き続き言いたいと思います。でも、お前こんなことしてたやんけって言われたら、はい、そこは僕も問題ありました。僕も改善するんで、改善に向かってこうしていきましょうっていうふうに言っていった方がいいのかなと思います。いや、俺は問題なかったんだ。オリンピックはでも問題あったんだとは言うつもりはないです。僕も問題あった。
これ、うん、でも認められない人とちょっとがっかりしますよね。
うん。という感じかなと思います。で、米太郎さんがですね、まあ、今、この瞬間の医療がどういう状況なんですかっていうコメントいただいてても、これは本当にもう、多分一番ちゃんと考えて、これを行動のための、今一番の、なんというか判断基準にした方がいいんだろうな、と、すごく思います。だからその、フジロックとか行ったり、まあ、例えば沖縄のその、エピカとかでの、クラブのイベントで飲みながら密になってるのとかで、今感染者出たら、もう入院できないよっていう状況がある中で、で、医療従事者ももう限界だよっていう中で、じゃあどういう行動を取りますかっていうことをやっぱ一番に考えないといけないなっていうのは、あ、確かに確かに本当にそうだよなと、改めて思ったりしましたね。うん。で、ケドギーさんかな？五輪反対とフジロック賛成は矛盾しないかと、公的と私的の違いでしょうかという、そういうコメントもあります。で、これ、おそらくね、これ、モバプリさんが全く楽しんでなかったら、これ言えたと思うんですよ。
うんうん。
見て楽しんじゃったからなっていうところも あるんじゃないですか。
やっぱ加担してる部分がね、少なからず、あるし、うん、1PV に貢献してますからね。あと、その、公的なのか私的なのかっていうところはあるんですけど、でも大規模イベントの原資が税金なのか、うん、その他自分たちで集めたお金なのかっていうのは、コロナぶっちゃけ関係ないんですよね。
うん、
感染症が広がるかどうかってところでいくと、税金の使い道ってところでは違うんですけど、感染症予防みたいなところでいくと、どっちも同じぐらいの人が集まれば、無料だろうが、ね、原資が税金だろうが、入場チケットを買ってだろうが変わんないと思うんで、そこは。
うん、そうですよね。まあ、その、どういう形にしろ、まあ、視聴して楽しんだというのであれば、加担はしてるぞという、まあ、その意識は持って、で、改めてやっても、これから加担しないような行動を選択していこうという、ところを改めてちょっと思いを強くしたところでもありましたね。 はい。ということで、皆さんいろいろ限界が来てる中で、でもこれからもまだまだ続きそうだっていう中で、行動がね、どういう行動を取っていったらええんかっていうところも本当難しいと思うんですけど、マジで今デルタがやばい、医療現場がやばいっていうところを、最優先に考えるべきだなと、僕自身ちょっと考えたりしたので、皆さんもね、なんか行動するときの指針として、ちょっと一緒に考えたらいいんじゃないかなと思います。沖縄にアンチュールさん、スーパーチャットありがとうございます。自分の好きなこと楽しむより、自分の身を守って対策することを優先的に動きたいですね、という、コメントもいただいたりしてます。ありがとうございます。とりあえずもう、広がってきたらもう、一気にガッて抑えて、で、収まったら、心が楽しめる行動を取る。で、また広がってきたらガッと抑えてっていうことができるようにならんかなということをすごく思ったりします。そしてね、今の、こう、自民党政権で、まあ、2年近く、コロナ対応をしていて、で、まあ、保証はせえへんねやな。検査ももう広げないんだなっていうのは分かってきたので、じゃあもうこの政権でずっとこのまま、この、対策で、もうワクチンダイヤルの対策で、一票投じれるのかっていうのも改めてちょっとこの衆院選前に考えるタイミングでもあるなと思ったりしましたね。はい。じゃあまあ今日はこんな感じで締めときましょうか。
はい。はい。すいません。ちょっと悩みを聞いてくれてありがとうございます。
とんでもないです。いやでも、僕も、自己矛盾があったので、そことどう折り合いつけていこうかということを、なんか、この放送の中でもね、考えれたような気がします。はい。では、明日は、うちのおかんが出てきますんで、おかん会となっておりますんで、ぜひとも聞いていただけたらなと思います。はい。ということで、以上でございます。せやろがいおじさんのコネラジ、この番組は本日、ルモモさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。結構今日はもう我々の、内面を開示するふわっとした回になったかと思いますが。
すいません、すいません。
ありがとうございました。この番組を応援したいぞと思っていただいた方ですね。せやろがいサポーターズで検索していただくか、動画の概要欄からチェックしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい、では以上でございます。本日お送りしたのは、せやろがいさんことエモヤンと、
モバイルプリンスでした。
はい、ありがとうございました。